マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第210回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第210回目になります。今回お話ししますのは、やはりもうこの話題ということで、Windows 8.1 正式発売ということで、Windows 8.1 についてお話をさせていただきます。なんだかんだで言ってですね、ここ最近の配信ずっと見るとですね、ほとんどが Windows 8.1 の話になってるということで、まあ、私の本業というかですね、まあ何が本業だったのか違うんですが、というところでね、ちょっとやっぱり Windows 8.1 のお話はですね、いろいろとしていきたいなと思っております。Windows 8.1 なんですが、10月18日発売ということになりまして、まあ、パッケージ版の発売はですね、10月18日午前0時から発売がされていますので、まあ、皆さんも結構買われてる方は多いかと思います。またあと10月17日20時、まあ、夜8時からですね、アップデートがダウンロードで開始がなっています。 Windows 8のお持ちの方はですね、 Windows 8のアップデートという形で Windows 8.1 にですねバージョンアップということになっております。まあ、そういうことでですね、結構な方がですね、Windows 8.1 買いましたとか、アップデートしましたとかですね、この番組のリスナーさんの方もですね、結構、木澤様、私もあげました、私も買いましたって結構連絡いただきましてね、まあ、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございますって、別に私が買ってもらってありがとうございますというか、連絡いただいてね、本当に皆さん、情報とかいただきましてありがとうございます。やっぱりどうでしょうね、Windows 8そのものがどのぐらい使われてるかなってとこあったんですけども、結構お話としては、私も買いました使いましたって方がですね多くてですね、まあ、ちょっとこうやっぱり一緒に話してて仲間増えて嬉しいなと、そんな感じがしております。まあ、一方ですね、Windows 8.1 については今週末のこの番組を聞いてから入れるよという方が何人かおられまして、まあなんていうか木澤さんの話聞いてから入れますという方がですね結構何人かおりまして、まあ、これ別に Windows 8.1 に限った話じゃなくてですね、サーフェスの時も買おうと思ってんだけど、なんか木澤さんが話しそうだから話するの待ってからとかね、そんなことでちょっとこう判断基準にもしていただいてるというとなるとですね、結構プレッシャーでもあるんですが、大変ありがたいお話で、まあ、できるだけ頑張ってこう伝えていきたいなと、そんな風に思っております。まあ、そんな Windows 8.1 なんですが、10月18日発売ということで、秋葉原でですね、ドスパラ、ここの1点だけが発売イベントをやったと、新発売イベントをやったということで、他がね、意外とやらなかったというのを聞きまして、まあ、意外とやらなかったっていうかですね、こういった自作系のパソコンショップが、なくなってきちゃったっていうのもあるんですね。まあ、そこでよくもドスパラの方はですね、やっていただいたなということで、ただ1点だけだったんですが、現場には100人ぐらい集まったということで、結構盛り上がってたと、結構あとお買い得商品もね、いろいろ出たらしくてですね、結構盛り上がりましたということで、現場に行かれた方からも私連絡いただきまして、クラウディア様が来てるって大体あの方かなと思ったら、よそれあの方だったりとかですね結構な盛り上がりだったよね。ちょっとできればね、私も行きたかったなと思ってますけども、まあ、一方ですね、秋葉原でそういったお祭り騒ぎになってると同じ頃にですね、10月17日の20時から、アップデートということで、Windows 8のユーザーの方についてはですね、 Windows Store とそこからアップデートをダウンロードして実行するということで、まあ Apple の、iOS のアップデートみたいな形でですね、 OS のアップデートで、アップデートができるということになって、結構入れてる方も多かったと思います。まあ、ただこの時間にはね、集中してたと思うんで、なかなかダウンロードできないとかね、そんな話が皆さんから上がってました。で、私この日はですね、21時で9時まで仕事してまして、で家帰ったのが10時、まあ11時ぐらい前ですかね。まあ、家帰って食事して、なんだかんだでやっとパソコンの前に来たのが、もう遅くなっちゃったんで、とにかく家帰ったら食事する前にですね、アップデート仕掛けて、まあ、その後なんとかアップデートを行いました。で、一方ですね、 Windows 8.1 の RTM リリースとマニファクチャー、ここからアップデートもありました。ということで、なんで私がアップデートしたかというと、 Windows 8.1 の RTM の状態から発売時点の Windows 8.1 にアップデートしたということになっています。で、この発売というのはですね、GA ジェネラルアベラビリティということで、 前回ちょっと舌が回らなくて杉山さんにツッコミ入れられたんですけど、このゼネラビリティっていうのはですね、一般入手版ということになって、これが本当の一般の製品発売ということになります。ということでね、マイクロソフトのですね、ベータ版とかリリース候補版だとかプレビュー版とかそういった名前がついてて、 R テームリリースとマニュファクチャーということで、ソフトウェアの OS の開発としては終了して、各製造メーカーに OEM メーカーに出荷したっていうのが R テーム。その後製品が発売になるパッケージを一般消費者に渡すというところが GA と、で今回はですね、普通 RTM は GA とほとんど同じものが出るはずなんです。ところが家帰ってアップデートっていうか、その前には Twitter で他のマイクロソフト関係の方からの情報ですね、マイクロソフト関係というかマイクロソフトの MVP の方ですね、が方からですね、このジェネラルアビリティのアップデートロールアップが出てると、つまり RTM から GA に対してのアップデートが出てるぞということで、そうきたかマイクロソフトとそういうところをね、結構私思いまして、もうすでに私 RTM として最新版を持ってるつもりだったんですが、さらにこっから私もバージョンアップをしました。そういうことでですね、実は RTM が最終版だと言いながらもう一個最終版があったということで、やっぱりここにね違いがまた出ています。そこらの話はね、今回できればいいかなと。そういうことは別に嘘ついてるわけじゃなくてですね、 RTM っていうのは確かに製造工程に増したんで、 RTM は RTM なんですが、 GA は GA ということで、製品版ということでですね、機能追加もまたされてるということになっています。今回異例ですよね、RTM が出た後に Windows のアップデートが 8.1 に対してですね17個、ちょっとこれ人によって違うかもしれませんが、私17個アップデートがすでに上がってたんですね。ああ、これも RTM から相当変わってるなと。で、最後にこの一般版と GA 版がですね、出たということになっています。すでに Windows 8.1 RTM を入れてる方はですね、通常の Windows アップデートでこちらのアップデートが入るようになっています。で、この日はですね、私ね、Windows 8.1 の入ってるマシンが家に3台あります。メイン PC、Core i7 のメイン PC とサブ PC ですね。サブ PC にもですね、Windows 8.1。これ、サブ PC がね、Pentium Dual Core の E2180 という、それなりのスペックのマシンなんですが、組んでありまして、このマシンも Windows 8.1 RTM を入れてましたんで、これもバージョンアップと。そして ThinkPad ですね。これ ThinkPad は前回動作がもっさりしてるっていうか、どうも不安定になっちゃったって言ったんですけど、あの後 Windows 8.1 の RTM をクリーンインストールしまして、非常に快適に動いています。快適に動いている状態にさらに GA のアップデートということで、この3機種をですね 8.1 に上げました。で、ThinkPad についてはですね、まだレノボから 8.1 用のドライバーというのが最新の更新版が出ていません。ということでちょっとそれは期待したいなと思ってるんですが、どうなのかな、ちょっとやっぱりレノボとしてももう一発なんかドライバーのアップデートを、ね、しないといけないのかなと思っています。レノボの、ね、ノートパソコンThinkPad ですね、システムアップデートっていうプログラムが入ってて、その時の OS に最適なドライバーを自動的にインストールしてくれるんですね。そういうことで7だったり8だったりすると最新のものにこう上げますって上げてくれるんですが、 8.1 用は今のところその入り口はできてるんですが、まだモジュールが用意されてないというところで、これからアップデートが入るのかなと思ってます。今のところこうダウンロードしようとすると 8.1 用っていうかね、該当する OS のものの最新ドライバーはありませんって言ってくるんですけど、ちょっとそれはね、レノボの方をこれ期待したいなと思っております。で、さらにこれ忘れちゃいけない、 Surface RT も今度 Windows RT から Windows RT 8.1 にバージョンアップになります。そういうことでですね、これ平日の夜だったんですけど、どうしようかなと思ったんですけどね、アップデートしました。Surface も Windows Store からですね、これもう Surface RT は Windows 8相当の Surface RT ですから、Windows RT ですから、Windows Store からダウンロードしてアップデートということになりまして、一晩でですね、パソコン3台、タブレット1台、全部 8.1 に上げました。そういうところでね、アップデートをすべて済ましました。で、すべて済ませて、すべて問題なく動いています。特にね、この Surface の 8.1、最高ですね。こんなことならプレビュー版入れればよかったかなと思うんですが、それちょっとその話をね、また後でしたいと思うんですが、やっぱりね、タブレットに入れたところはね、このタブレットだからこそ Windows 8.1 の 本領が発揮してるなって、そんな感じがします。ちなみに Surface RT のアップデートは、2時間かかりました。ですからお時間に余裕のある時、もしくは Surface のためなら睡眠時間削ってもいいという方はですね、やっていただくといいかなと思っております。で、同日ですね、ビジュアルスタジオ開発環境ですね、ビジュアルスタジオ2013の RTW リリース2ウェブということで、こちらも正式版が発表されました。まあ、発表されたというかですね、ダウンロード可能になっています。そういうことでですね、実はアップデートしながら先に終わったマシンからビジュアルスタジオの2013も落として、そんなこともしてですね、開発環境も一緒に上げたということになっています。で、同日もう一個 Windows サーバー2012の R2、 これもですね、同様にジェネラルアベラビリティのアップデートロールバックアップが出ています。もちろんこれサーバー方面の方ですね、皆さん入れていました。それとシステムセンターも RTM だったんですかね、やっぱシステムセンターのその方面の方たちはですね、ダウンロードしてたっていうところで、ちょっと Facebook で見させていただきまして、もうみんなダウンロード祭りだったというような状況です。もうその割にはあまり世間は騒いでなかったという、マイクロソフトとしてもね、マイナーアップデートだっていう位置づけにしてますんでね、こんな感じかなと思ってますが、その割には中身はかなり変わってるなと、そんな感じがしております。ここでね、RTM と、GA 版、こちらについてですね、ちょっと違いとかもね、お話ししていきたいなと思っております。Windows 8.1 そのものについてのね、Windows 8からのアップデート内容っていうのについてはですね、第193回の Windows 8.1 プレビューリリースという回でですね、お話をしております。ですからちょっとね、私今回悩んだんですけど、何人かからその木澤さんの話を聞いてからアップデートしますって言われてたんですが、お手数なんですが、 8.1 そのもののアップデート内容のお話を聞かれたかったらですね、この193回をですね、聞いていただければなと思っております。で、さらにその後に、その後追加になった内容というのはこれからお話ししますので、ちょっと合わせてね、聞いていただければなと、そんな風に思っております。さて、これ今回この RTM から GA になったところでいくつか変更点があります。で、まずですね、日本語の入力関係、あとキーボードですね、ソフトウェアキーボード、そこら辺で変わっています。これはそうか、キーボードに関してはもうすでに 8.1 のプレビューでも上がってたんですが、ちょっと私が今まで試してなかったんで、ちょっとね、改めてここだけお話しさせていただきたいんですが、日本語のキーボード、キーボード入力じゃなくて画面のタッチでですね、入力するインターフェースなんですが、こちらがね、結構改善されてまして、これが8から Windows 8から 8.1 のアップデート、もしくは Windows RT から Windows RT 8.1 のアップデートで、このかなり変わってまして、通常こうキーボード入力、ローマ字入力なんですが、できるんですが、左右にこのキーボードの画面のね、左右にこう分かれて入力するってこともできるようになってました。その際は左右に分かれてたんですが、多分 iPad もそうだったと思うんですけど、左右にこの A 文字のキーボードが分かれてて、操作するというだけだったんですね。今回はですね、日本語のいわゆるそのスマートフォンとかと同じようにですね、アイウエオって、ね、赤サタナっていう風に並んでまして、そこのフリック入力ができるようになっています。ですからスマートフォンとですね、同じような形で、文字入力ができるようになっています。右側にかな、左側に A 文字もしくは数字の切り替えということで、キーボードのパネルが出ています。で、実際入力してみたんですけど、結構いいですね。こうフリック入力でペコペコやってるんで、私も普段こう iPhone だとか Windows フォンで使ってるんで、便利に使ってますけど、あれと同じ感覚でキーボード入力ができるようになっています。で、やっぱりね、ただ Surface で大きさで、重さでちょっと持ち上げずっと持ってるっていうのは結構辛いものがあるんですが、これがね、8インチぐらいのタブレットになって縦持ちで やるとかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。Nexus 7みたいなね、あんな形で使い方でフリック入力ができるので、すごく便利かなっていうふうに思っています。8インチサイズのですね、 Windows 8.1 端末はですね、これからどんどん出てきます。もうすでに製品が発表されてますんで、もうご存知の方も多いと思いますし、この番組の中でもね、この後またお話をねしていこうかなと思ってるんですが、これから出てくる8インチクラスの Windows 8.1 Windows RT のタブレット、こちらでですね、この日本語入力がかなり効果が出るんじゃないかなと思っています。惜しいのがね、カーブフリック対応してないんですね、 Windows 本とやって あれがねカーブリック対応してたらねもうみんな発狂するんじゃないかなと思うんですが、ちょっとそこだけ惜しいなと思ってますがね、これぜひ対応していただきたいなと。ここをやっていただけるのはおそらく日本側のマイクロソフトの方だと思うんですね。もうぜひぜひカーブフリックはね対応していただきたいなと思っております。あと一般の普通のキーボードですね、画面の下の方に出てくるアスキー配列のキーボードなんですが、こちらはですねメインのキーボードの上の方ですね、 QWERY とこう並んでます。そこの上にですね灰色です、小さく数字が書いてあります。端っこから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 と。でここをですねフリック入力で上にフリックするとですね数字がそのまま出ます。今まではキーボードのモードを変えて数字のテンキーパネルを出してから入力してたんですが、今回数字についてはですね上にフリックするか、あと例えば9の字をこう長押しすると9と1っていうふうにいわゆるスマートフォンのフリック入力と同じに候補が出てきますんで、で1っていうふうに叩くとですね数字が入力できるということになっています。まあ、ここだけじゃなくてですね、実は普通のキーボード入力の時も該当するキーボードを長押しするとそれに関連する入力の候補が出てきます。例えばですねアドレス入力を URL 入力している時に .com というキーがあるんですね。これ .com とタップすると .com ってパッと文字出てくるんですが、 .com を長押ししてると co.jp だとか ne.jp だとかですね、そういった候補が出てきてくるんで、それを改めて選択するとかそういうことも、ね、できるようになっています。あとはテンキーのモードに切り替えてもですね、数字の入力をすると数字を長押ししてるとですね、その数字の関数字、あと上付き数字、下付き数字、丸囲みの数字とかギリシャ文字の数字とかですね、それも候補に出てきて入力することができるというふうになってますんで、このねソフトウェアキーボードでこうタブレットで使うときはですね、ものすごくね入力がねやりやすくなっています。変換ロジックそのは MSIME ですからね、かなりねいいんじゃないかなと思ってます。もう何度も言いますけど、やっぱりここら辺のモバイル端末でマイクロソフトの一番のアドバンテージはこの文字入力です。とにかく最強、これね最強と私は言い切ってます。違うって言う人も、ね、いるでしょうけどね、ここねおすすめしたいなと、そんな風に思っています。あとこれね、英語キーボードにした場合、あまり使われてる方はねいないと思うんですが、英文字を入力するときにですね、これも非常によくできていまして、A 単語を打つとある程度候補がやっぱり出てくるんですね。で候補が出てくると下にこうスペースバーがあるんですが、そのスペースバーをですね横にこうスライドさせるというと、その候補が選択できるんですね。で選択できて、選択した上でスペースバーをタップすると文字が入力できて、その後すぐ単語が打てるようにスペースも開けてくれるということで、英文をパカパカパカパカ打つ方、これはねかなり使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、これは本当あちらしいよね、あちらしいよって怒られちゃいますけど、アメリカの方の仕様で、いわゆる英文入力についてもですねかなり強力にできています。これビルド2013というね会社向けのイベントで、ジェリー・ライソン・グリーンさんっていう、今は役職はマイクロソフトの、ね、上級幹部の方の一人なんですが、この方がデモンストレーションをしてね、会場から拍手喝采を浴びてたということで、私もこのビデオを何度も見てもね、これはいいなというふうに見てまして、やっぱり文字入力はねかなり力を入れてます。その入力なんですが、今回 Windows 8.1 になって MSIME をモダンユーザーインターフェース用に再設計をしています。というのはですね、Windows 8以降というのはモダンユーザーインターフェース、 Windows とアプリがあるその最初のスタート画面から立ち上がるアプリケーションと、あとデスクトップ側で動く従来通りのなんとかエクゼを立ち上げるようなアプリケーションと2つに分かれているんですが、そのストアアプリ側の文字入力、これ今まではデスクトップのね MSIME のこの日本語入力の機構をですねそのままこう共有してたんですが、今回はストアアプリ側、つまり Windows モダン UI 側ですね、ついメトロって言っちゃいますけども、このモダン UI 側に専用にまた用意しているということで、これはまあ再設計しましたと言っています。でやっぱりエンジンは今までこう強力なものを使っていまして、辞書にもついてもですね同居できるようになっているということで、デスクトップアプリと同じようにね、辞書を学習して使うことができます。また 作りもちょっと変えてまして、メモリ消費量をですね減らしてパフォーマンスを上げるという仕組みにも、しておりまして、まあ、それなりにこうパフォーマンスのいいものができているということになっています。この日本語入力のところが、今回の RTM から GA のところで大きく変わっているというところですね。なんか随分すごいところを変えたんだなっていうふうにね見ております。ということでこれの一連の文字入力の話はですね期待していいんじゃないかなと思っています。それとですね、ではちょっとお話は変わりまして、さらに RTM から GA になってバージョンアップ変わったところですね、 Bing の検索、 Bing ってただの検索のウェブサイトでしょって思われる方もおるかと思うんですが、まあ、それそうなんですけども、Windows 8、Windows 8.1 にはですね、Charm というところから、検索をして、まあ、そのマシンだけじゃなくてウェブも検索してまとめてこう検索できるというような、検索する機構があります。でこの Charm から検索というところで、これは Windows 8.1 の RTM の段階プレビュー版からですね実装はしてるんですが、ここらのね、検索のついてこのスマート検索ということでより強化されています。でここである単語を入れます。で単語を入れると自分のマシンの中の関連するドキュメントだとかファイルとかを検索するだけじゃなくて、同時にウェブ側も調べに行ってくれるということになってるんですが、今回の強化内容はですね、入れた入力の単語をすからそのジャンルに合った画面を切り替えてそれなりに便利に表示してくれるという機能がついています。でどういうジャンルかというと、人とか場所とかですね、あとはいろいろこう Bing のサービスの方でこう映画だとかそんなことをねこう追加していくというような形になっておりまして、そういった関連するキーワードを入れるとですね、それに関連した画面が出てきて見やすく表示してくれるということになっています。で見やすい表示ってどういうことかというとですね、例えば人の名前を入れるとこれは人の名前だっていうふうに認識をしてですね、画面に検索結果にプロフィールがあれば写真が出てきます。あとは生年月日、出身地とかそういったプロフィールとかですね、芸能人有名人の方が中心になってくるんですが、動画とか写真とかですね、曲とか、あとそれに関するウェブサイトだけじゃなくて Amazon の購入のサイトとかですね、そういったところもですね全部こう表示してくれます。で例えば1個ね単語を引いただけで、それだけ人の名前やっただけでねウェブサイトが全部引っ張ってくるのに時間かかっちゃうじゃないかと思われる方多いと思うんですが、それもですね表示しながら検索してどんどんどんどん後に出してきますんで、全部ダウンロードする終わる前までですね待たされるわけではないんで、もうそこはねそんなパフォーマンスの低下にはなっていないです。場所ですね、例えば地名を入れると地図とか天気とかそこの名所だとかですね、そんなところがですね表示がされていきます。で例えば横浜って入れると、横浜市のね地図が出てきて、これ Bing マップですね、横浜市の地図が出てきて今の天気、雨が降ってて気温17度で人口が369万8000人、面積が 437.4 平方キロメートルというところとかですね、こう地図を出すとか、あとはウィキペディアの検索のリンクがあったりとかですね、あとはみなとみらいの21地区とか、横浜の国際競技場だとかですね、横浜アリーナだとか横浜スタジアム、ランドマークタワー、ベイブリッジという形でですね、横浜の名所写真が出てこれクリックするとそこの関連のサイトにも飛んでくれるということになってまして、その後は横浜市に関するこれ写真だとか、これ横浜市自体の、ね、ウェブサイトにもこう飛ぶようになってるとかですね、そこのこう地名が分かるように、そういったのがこう分かりやすく出てくるということになっています。でもちろんですね、これ私地元の横浜なんで、自分で撮った横浜に関する写真がですね、自分のパソコンの中のデータから呼び出して表示をしてくれているということになっています。ですから横浜銀行のお小遣い帳のエクセルファイルも一緒にこう検索画面で出てきちゃいますけどね、まあ、そんな風にね場所についてはですね、こう地名を入れるとですねこんなのが出てきます。ですが東京って入れたりしたり、あとニューヨークって入れるとかですね、そんなとこを入れるとそれなりにこう表示がされます。でただですね、これ全部が全部サポートされてるわけじゃなくてですね、該当しないというかデータにないところはですね、ただ専用画面が出てくるわけじゃなくてただのウェブサイトの検索結果が出てくるというような感じになってます。意外とね細かいところまでは まだまだですね、これからデータを充実させていくってことが重要じゃないかなと思ってます。あとは映画ですね。これはですね、まあやっぱり映画っていうと出演者とか、あとこの映画のストーリーとかね、専用のその公式サイトだとかブルーレイ DVD の販売サイトとかね、そんなところもこうリンクしたり、あとはもうこの映画の評論とかですね、そういったページのリンクも出てきます。例えばバックトゥザフューチャーって言われるとですね、私このシリーズ大好きなんですが、マイケル・ジェフォックスのねサイトとかね、そういったところにこうリンクしてたりとかですね、出てきます。なかなか面白いところなんで、これ結構ねこのジャンルをですねどんどんこう増やしていくとね、すごくいいんじゃないかなと思っています。ただねちょっとまだばらつきがありまして、データはこれから充実させていかなきゃいけないなっていうのは、まあ、今も言いましたけど思ってまして、例えば人の名前、これを入れてですね、そういったさっき人の名前入れると、例えば芸能人の場合は生年月日が出たりとか、身長とかね、そういうプロフィール出身地とか出たりとか、あとこう本人の顔写真が出て、なんかそれっぽいね画面が出てくるんですね。これちょっと実際画面をお見せできないのが、残念なんですが、もし8.1 されてる方はですね、ちょっと知ってる芸能人の名前を検索、チャームの検索で入れてみてください。そういった画面が出てきます。で、以前ですね、私ここに中森明菜って入れたと、中森明菜って入れたらそういった画面が出てくるっていうふうに言ってたんですが、なんとですね GA になったら中森明菜の画面が出てこないですね。ただ普通に中森明菜の検索結果が出てくるだけになっちゃいまして、あれおかしいなと思って松田聖子って入れたんですね。そしたら松田聖子はきちんと出てくるんですね。これ非常に私としては遺憾だと。なんで松田聖子が出てくるのに中森明菜がダメなんだっていうところあるんですが、ということで、ね、こう知ってる芸能人の名前いろいろ入れたらですね、出てくる人と出てこない人がいまして、南野陽子は出てきたんだけど小泉今日子は出てこないとかね、で岡田由紀子は出てくるとかね、いろいろとこう入れていくとですね、まだバラつきがあるのかなということで、まずはね中森明菜をちゃんと表示してくれると嬉しいかなと、そんな風に思っております。実はそういった芸能人の名前っていうだけでも面白いんですが、実際知ってる人の名前を入れてみてください。というのはこの Windows の Microsoft アカウント、こちらでですねお互いこうリンク付けがされてると思うんですが、そのリンク付けの延長に Facebook や Twitter のリンクもされてるんですね。これ Microsoft アカウントでお持ちの方、してさらにこう Facebook とかのアカウントをお持ちの方でリンクをされてるとですね、 Facebook の友達とかみんなデータとして、ね、ここから拾えてきちゃいます。ということで、拾えてくるとどういうのがあるかというとですね、例えば私の知ってるマイクロソフトの方をですね、ちょっとお世話になってる方を、出すとですね、ちゃんと顔写真と企業が日本マイクロソフト株式会社だったり、あとメールアドレス、 Facebook もしくは Twitter の投稿先、あと個人的に公開限定で公開されている方はですね、お住まいの地図ですね、どこに住まれている方とか、そういった情報も出てきます。実にマイクロソフトの方だけじゃないんですが、私の子、例えば友人とかですね、入れるとですね、Facebook のアカウントだけじゃなくてですね、スカイプで知り合いの方はスカイプのリンクがありますんで、このままかけると電話ができるとかですね、そんな形でリンクがうまくされてます。ということで、Windows Phone のピープルハブみたいな考え方でですね、ここで人の名前を入れるとその人の名前がきちんと出てきて、しかも連絡先まで全部出してくれるんで、この場で Twitter で連絡取ったりとか、メールで連絡取ったりとか、 Skype で電話ができたりとかですね、そんなことがねできるようになってます。ちょっと意外とこう、ピープルっていう画面はあるんですけども、ピープルハブ的なね使い方ができるということで、この Bing のスマート検索すごく面白くなってます。もうサービスなんでね、これからもどんどんこう強化されていくと思いますので、ぜひお持ちの方で、ね、チャームで検索を出していただくか、めんどくさい方は Windows キーを押してから Q のキー、アルファベットの Q ですねを押していただくと、検索文字がこう右側からプラッと出てきますね。そこにちょっといろいろ入れてみてください。検索がすごく楽しくなりますし、情報収集とかこの情報の入り口として使えるんですね。ちょっと後でお話ししようと思ってるんですが、そのパソコンとしての使い方っていうより、この情報端末、パソコンそうなんですけど、本当になんかこの携帯電話とかそこら辺のカテゴリーの一つとしてですね、 アシスタンス的に使えるというところでね、使い方がだいぶこの OS 自体が変えていくんじゃないかなと、そんなことすら思えるこの Bing のスマート検索です。これぜひお勧めしたいと思います。さて、それ以外のバージョンアップ内容ですね、フォントが今回追加になりました。ユーミンチョユーゴシックというところが、ね、出てきまして、今まで Windows Vista 以降ですね、メイリオっていうフォントがですね中心になってたんですが、確かに今でもメイリオは使われています。至るところのメニューではメイリオを使っていますし、私もこれお気に入りのフォントの一つなんですけども、このデザインがこのモダンインターフェースになってくるということと、あと高いコントラスト、高コントラスト環境でも見やすくするというのがね、これマイクロソフトの発表の場で言われてた言葉らしいんですが、そういった環境でも見やすくするというところで新しいフォントを追加しましたということで、ユーミンチョユージゴシックというのを追加しています。すでにね、有名なフォントでありますんで、ここら辺をですね、より見やすくするというところで、GA の方で追加がされています。あとね、もっとこれ細かいのはね、ビジネス用途、つまりセキュリティを重視したよりフットワークの軽いね、使い方、ワークライフバランスとかね、そこら辺の話になってくるんですが、そういったところの、ね、活用方法ということで、そこら辺の機能強化も、追加してされています。でこれについてはですね、ちょっとまた別の機会にお話をしたいなと思っております。あとそういうことは、デバイス関係の強化ということで、NFC とかね、そこら辺は初めからついてるんですが、指紋認証、これがですね標準でサポートされるようになりました。指紋認証デバイスが標準でサポートされてるんで、これどういうことかって言いますと、私のこの ThinkPad H E420 指紋認証のデバイスの口あるんですけど、レノボの指紋認証一切使ってるかもしれないんですけど、レノボの指紋認証のログイン画面が今まで出てたんですが出てこなくなりました。その代わり普通のマイクロソフトのメニューの中から指紋認証を使うってことで、ログイン方法の一つですね、マイクロソフトの標準メニューで指紋認証が出てくるようになりましたんで、つまり OS 側がですねこの指紋認証をサポートしているということになりました。ですからこう登録画面もレノボの画面じゃなくてマイクロソフトの標準画面で指を登録してですね、私今このThinkPad自分の指で、ログインしてるんですけど、マイクロソフト標準機能になりましたんで、これはこれでまたこう統合されて便利かなというところあります。こういったデバイス関係のねより使えるようになったというところがですねどんどん増えてます。例えば 3D プリンター対応だとかですね、あとミラーキャストっていうね Wi-Fi 無線通信を使ったディスプレイ出力とか、そういったこともですね標準でできるようになってる、対応ハードが必要ということになりますが、そういうのもできますよっていうのがね、マイクロソフトの発表会でも発表がされたみたいです。ここら辺はですねデバイスは、こればっかりお金がかかるんで、できるとことできないとこ、私試せること試せないことがねあると思うんですが、ちょっとねできるってお話をしたいなと思っております。でテクニカルライターの清水さんという方がですね、確かミラーキャストについて試してみたっていうのをですね早速記事がされてたと思うんで、ちょっと私は後でそちら見てみようかなと思ってますけども、新しいデバイスをどんどんサポートしていくっていうところでですね、やっぱりこの Windows 8.1 という新しい OS を使っていくのが、ね、いいんじゃないかなと、そんな風に思っています。そんなところで、今回の一般発売と同時にですね、こういったところのバージョンアップ強化されていますというところをお話をさせていただきました。で、ちょっと総括というわけではないんですが、Windows 8.1 ですね、RTM 版、その前のねプレビュー版から通してこう使っていますが、すごい今私はもうごく当たり前に使っていますし、過去の番組配信聞いていただければと思うんですが、とにかく今回ですね、サーフェスに入れてタブレットとしてじっくり使ってみました。これじっくり使ったっていうのは初めてで、スタート画面からですね、下からこうスワイプアップしてアプリリストを出して、そこからアプリを指定して起動したりとか、ソフトウェアキーボードで文字の入力をしたりとかですね、それをやってて、とにかく操作性が大幅に向上してるんです。具体的に何だっていうのがいい加減説明できなくなってくらい直感的に使えるようになってきたっていうところでね、かなりいい線いってるんじゃないかなと思うんですが、本当にタブレットに入れてこれ本領発揮してるなっていうふうにね、あって一応思います。あとまたこうストアアプリもねすごく見やすくなりましたし、分かりやすくなりました。今まで 絵が出てきて、タイトルが料金が書いてるだけだったんですけど、そこに説明が書いたりとかですね、おすすめのやつがうまく表示されるようになったりとかですね、ありまして、こうなんか、あ、これ面白そうだなっていう、分かりやすくなったということで、もう今まで以上にですね、この Windows Store アプリを使うようになりました。とにかくね、ここは重要なところだと思うんですね。 Windows RT についても、このいかに Windows Store アプリが重視してるかっていうところがね、重要ですんで、それがより分かりやすくなって活用の幅が広がるっていう意味でですね、すごくこの効果があるんじゃないかなと思っています。で、一方ですね、これはパソコンで使った場合なんですが、デスクトップで使ってる場合、 Windows 8の時は、まあ、一回切り替えちゃったらね、そんなことないんですが、まず本当に真っさらから立ち上げたら、ブートした後にスタート画面が出てきて、いちいちデスクトップに切り替えるのめんどくさいという方も、多かったと思います。で、デスクトップ中心の方は、最初からログインした後にデスクトップの方に画面が使えるようになるっていうふうに切り替えるようなオプションもありますんで、そういった方でしてですね、デスクトップ中心の方はデスクトップ中心で違和感なく使えると思っています。と言っても例のスタートボタンですね、それについてはですね、結構賛否両論あるんですよ。いらないと思ってます、私も。いらないんだけど、あると使うんですね。これ会社が Windows 7なんで、どうなんだろうって言いながら使ってますし、なかったらないで別に困らないんだけど、あったらだって使うっていうような状況になっています。で、これはやっぱりお仕事で使ってる方は非常にね、やっぱスタートアウトボタンっていうかね、今まであったものがあった方がいいっていう方も多いと思うんですけどね、ちょっとそこは非常に意見が分かれるところで難しいと思うんで、なんとも言えないところもあるんですが、デスクトップを使うっていうことに関してやると、最初からそれが使える状態にもなりますんでね、割とこう移行しやすくなるとか、違和感がないなっていうふうに感じています。するとそのデスクトップから切り替わって、今回そのスタート画面のタイルの画面からね、使うっていう場合についてもですね、アプリケーションを追加するたびにどんどん画面にタイルのアイコンが出てきちゃったりしてたんですが、今回画面に出したい出したくないっていうのは、ユーザー側が判断することになっています。だから基本的に何かソフトをインストールしてもスタート画面には登録されないんですね。で、さっき言ったようにこう下からスワイプアップしてアプリ一覧があって、それを画面にタイルとして出すか出さないかっていうことを自分で判断で追加するということになってるんで、このスタート画面のタイルの配置もですね、すごく自分好みに最初から整理しやすくですね、最初から何でもかんでも並ばれちゃうと嫌になっちゃうと思うんですが、ここが整理しやすくなったなというところが大きいかなと思っています。このアイコンのタイルも、ね、サイズを今まで大、まあ、小さいアイコンと横に引き伸ばした、2つ分のアイコンということになってますが、それが大きい、ね、アイコンも表示できるようになりましたんで、まあ、そこにいろんなライブタイル情報で、まあ、例えば複数箇所の天気予報を出したりとかですね、そういったアイコンの大きさも変えられるんで、結構そのどんどん自分好みのスタート画面っていうことをですね、作っていくということになるんで、まあ、今まで以上に自分好みの Windows が作れてね、すごくいいんじゃないかなと思っています。まあ、そういうとこね、いろいろこう私も今までこう使ってて、特にこのここ数日正式版一般販売ということで使ってたと思うんですが、とにかくユーザーインターフェースを変えようとするね、強い意志感を感じられるんですね、この OS から。で、やっぱりそれは今まで通りのパソコンの状況からタブレットがかなり市場食ってるわけですよ。それに対応するために、今の状態からタブレット、もしくはそういった新しいユーザーインターフェースに持っていくところでどうしたらいいかっていうことを考えた上で、思いっきり舵をこっちに切ろうと取ろうとしてるんですね。で、取りながら今までのデスクトップ OS としての使い方も変わりなく使えるようにしようというふうに考慮がされているというところで、まあ多分いろんな意見があって改善の余地はあると思うんですが、この Windows 8というOS、 そしてそれをさらにブラッシュアップした Windows 8.1 という今回発売された OS ですね、これ革新的なっていうかですね、いろんなバランスを取りながら挑戦していくっていうところが見える、ちょっといい OS じゃないかなと、そんな風に思っています。で、一方ですね、やっぱり今まで通りデスクトップして使いたいという方は Windows 7でいいんじゃないっていう方多いと思います。まあ、XP はもう来年4月で終わりですから、あれはもう本当に、まあ、これ別のお話をまたしたいと思うんですが、XP はかなりもう4月終わりなんですが、まあ、それでなくても7でという方おられると思いますし、確かに私もそれでいいかと思っています。ただ、さっき言ったデバイス関係ですね、新しいデバイスを こうどんどん取り込んでって OS の機能としてこううまく使いこなしていくっていうことはですね、新しい技術の投入はですね、新しい OS に対してのみ行われるんです。ですからそういうところにどんどん活用していきたいという方は Windows 8.1、 こちらにですね移行すべきだと思っています。あの企業用途で OA 用途でね使っている分にはまだいらないよという方は結構おられると思います。で現実かなり厳しいのも私も重々承知してるんですが、あの Windows 8.1 のいわゆる BIOD とかですね、そういったあのセキュリティの高い状態でよりフットワークが軽くですね仕事に活用できるという OS としても、あの Windows 8、 Windows 8.1 っていうのは考慮されてますんで、それ考えると本来であれば全面的に移行すべきじゃないかなと、そんな風に思ってますんで、まあそれはあの、まあ、あの担当の方あのご苦労されてると思うんですけどね、ちょっと頭の片隅に入れてですね、いや7でいいやって思わずに8ってどうなんだろう、 8.1 ってどうなんだろうってことをですねちょっと調べてみるっていうかですね、ちょっと気にされてみるとねいいんじゃないかなと思っています。いや実はこれ切り替えた方がいいぞっていうケースがあると思うんでね、ちょっと検討いただければねいいのかなと思っています。さてで今回よく聞かれたのが、Windows 8を入れてる方、8.1 にした方がいいでしょうかと、今 Windows 8のままでこの番組を聞きながら 8.1 に上げようかどうしようかと思ってる方ねおられると思うんですが、結論から言います、即刻 8.1 に上げてください。もう絶対これは 8.1 に上げるべきだと私は思います。であのソフトウェアなんで新しいものに切り替わるって問題がないことはないです。これはあのないんですが、今後ですね Windows ストアアプリのリリース、新しいやつがどんどん出てくると思うんですが、これは基本的に 8.1 用が中心になってきます。なぜかって言いますと、同日発売発表されました Visual Studio 2013、これはですね新規にプログラム Windows ストアアプリを作るときは Windows 8.1 用しか作れません。 Windows 8用に作りたい人は Visual Studio 2012で土台を作って、これプロジェクトを作るって言い方してますけど、土台を作ってそれを2013に持って改造するか2012というやつでそのまま開発するかなんですが、開発の中心がですね、Visual Studio 2013にどんどん切り替わります。で特にこのストアアプリというものについては新しい技術をどんどん使うかと思うと思うんで、デスクトップが従来の、ね、業務アプリ使ってる方はですね、あの2012をまだ使い続ける方、Visual Studio の2012を使い続ける方多いと思うんですが、ストアアプリに関しては開発は多分2013に移行します。ということは 8.1 用の Windows ストアアプリっていうのがどんどん出てきますんで、それをどんどん使うっていう意味では 8.1 が中心になってきますんで、無料でアップグレードできますんで、もう 8.1 に切り替えていただきたいなと、そんな風に思っています。ぜひですねどうしましょうっていう方多いと思うんですが、この番組聞いてからアップデートを考えている方はですね、ぜひこの後アップデートポチッとやっていただければなと思っておりますので、もうとにかく移行は強くお勧めしたいと思っております。まあそんなところであの長々と話しちゃいました。まあそういったところでですね、この Windows 8.1 すごくいろんなところが改善されてて、しかもその内容がどんどんワクワクするようなね内容ですので、もうぜひあのアップデートをですねして一緒に楽しんでいただければなと思っております。はい、そういうことで今回 Windows 8.1 正式発売と Windows 8.1 についてお話をさせていただきました。はい、第210回は Windows 8.1 正式発売ということで Windows 8.1 の、製品版についてですねお話をさせていただきました。まあのこれおすすめ、とにかくおすすめします。であのまあとにかくもうお店行けばね売ってますし、Windows 8のユーザーの方は Windows ストアからポチッとクリックしていただくだけですねアップデートできますんで、まあ、この機会にぜひですね切り替えていただければなと思っております。はい、そういうことで、ちょっと告知をさせていただきます。来週土曜日ですね10月26日、ドットネットラボ勉強会開催します。場所はですね日本マイクロソフト品川本社で、いつもより30分早くですね1時から開始になりますね。12時半から入場できてという形になっています。でお話はですね日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの大西さんによります Windows ストアアプリ開発ということで4つのセッションをいただきます。大変内容の濃い内容ですので、その話をいただくのと、あとマイクロソフト MVP4 スモールビジネスサーバーの澤田さんからですね、Windows サーバー2012エッセンシャルズの話ということで、IT プロ向けのお話もいただけますので、今回非常に中身の濃い内容です。 特に今回お話ししました Windows 8.1、 これのアプリケーション開発の話、 Visual Studio 2013によるアプリケーション開発の話もありますので、興味のある方はですね、ぜひすごくおすすめしたい内容なんで、来ていただければなと思っております。事前申し込みが必要ですので、詳しくはですね、.netlab.net dotnet.net のサイトに行って、10月の勉強会ということで、見ていただければ、そこからですねお申し込みのサイトがつながりますので、申し込んでいただければなと思っております。人数ちょっとまだ若干余裕がありますので、ぜひですね来ていただければなと思っております。その後にですね、希望者の方懇親会もありますので、また品川でやりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そういうことでですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。